沖ゆりのきらめきライフ。皆さんこんにちは、沖ゆりです。さあ、元祖子連れラジオの時間がやってまいりました。今日もね、実はうちの子もいるんですけれども、可愛いね、ちっちゃなゲストも一緒にねいらっしゃってますよ。後でねちょっとご紹介します。はい、その前にですね、このオープニングの曲ご存知の方いらっしゃいますか？結構ね、これが分かったら海外ドラマ2だと思うんですけれども、これね、私が今ね見ている私はラブリーガルっていうね映画なんですよ。映画じゃない、ごめんなさい、ドラマなんですよね。結構ね、テレビ東京さんとかでねやってたかな、今はやってないと思うんですけど、やってたりしますね。なのでこれが分かった方は結構ね通な方ですよ。ね、どんなお話かっていうと、自分と、まあ自分はねすごいナイスバディのモデルさんなんですよ、主人公の女性が。その方がまあ弁護士の女性、ちょっとねふくよかな方と入れ替わっちゃうって話なんですけれども、皆さんどうですかね、なんか入れ替わりたい人とかいますかね。もう生まれ変わったらこんな人になりたいみたいなあったらね、ぜひねコメントまたねいただけたらと思います。私はそうですね、まあ生まれ変われるなら結構ね舞妓さんとか芸者さんみたいな、やっぱ憧れますよね。女性だったらね一度ね、まあコスプレでもいいからやってみたいっていう気持ちはあるんじゃないでしょうか。ということで今日はですね、その私の憧れの職業をされている方をゲストにお呼びしております。春日うららさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。はい、春日さんは今日はお子さんとね、はい、いらっしゃってますよ、ね、一時のお子さん、あ、一時のママなんですよね。
そうです、はい、0歳の赤ちゃん、うんうん、11ヶ月。
そっか、まだ1歳前だったら大変ですよね。
なんか歩くのがすごい早くて、9ヶ月で歩き始めて。
あ、すごい。
そうなんです、発達が早くて、手を焼いてるんですけど、うんうんうん、
そうなんですね。ね、今日は可愛いお子さんと一緒に来てくださってます。じゃあ春日うららさん、はい、はい、なんかまず自己紹介をね簡単にしていただければと思います。
はい、春日うららと申します。一児の母でございます。はいはい、うららスプリングデーっていう、英語でですね、ULALA、
うんうん、
スプリングデイ、スプリングデイ、
スプリングデイ、はい、
うららスプリングデーっていう名前で、芸者パフォーマーという、
はい、
活動をしておりまして、
はいはい、
私昔浅草の方で振袖さんというお仕事をした後に、うんうんうんうん、神楽坂の料理屋さんで抱えの芸人をしていて、その経験を踏まえて、
うんうん、
海外ですとか、パフォーマンスのみのお仕事ですね、パーティーとかに
行っていただいて、はいはいはい
はい、芸者についてのパフォーマンスをするっていう活動をしてるんですけ
ど、素敵、はい、なんか噂ではロシアにも行かれたとか。
そうなんですよ。もともとその私は普通にフリーランス芸者みたいな感じで、呼ばれれば、今までのお客様のところに伺ったりですとか、あとは今どこの下流会も結構若手がいないとかでピンチとかになると、ちょっと来てみたいな。
なるほど、
はいはい、いろんな街でいろんな名前でこっそり出れたりとか
はいはい、はい、
してたんですけど、うんうん、ロシアで日本フェスティバル日の出っていう、
はい、
日本文化をテーマにしたフェスティバルがあるんですけど、
はい、
そちらにのご縁があって呼んでいただけることになった時に、私は芸者パフォーマンス芸者パフォーマーだということで、うんうん、うららスプリングデーっていう名前を初めてそこで名乗って、
へー、
はい、
スプリングデーありきで春日さんにしたってことですか。です、です私逆かと思ってたんですよ。春日があって、はい、それを英訳というか変えたのかと思ってたんですけど、
そうです、うららスプリングデーが先で、
うんうんうん、
はい、そのなんとかやっことかね、
はいはいはいはい、
なんとかなんかこう和風のなんかあずきちゃんとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうなんかこう和風な名前をつけるんじゃなくて、こうやっぱり私はそのトラディショナルじゃなくて本物の芸者ですって売るんじゃなくて、こう、うんうんうん、芸者とはこういうものだっていうのを あの伝えるちょっと差別化というか、
うんうんうん、
そういうのを図りたくて、
はいはい、
あえて英語の名前をつけようと思って。
なるほど。そこからじゃあ春の日って書いて春日っていう名字、まあ、芸名でいらっしゃるんですけれども芸名をつけられたということなんです。
もう春日うららの方の芸あの活動っていうのはもうほとんどあのママとしてのインスタの発信ですとか、
うんうんうん、
あとは旦那さんとのパートナーシップに関することをこう発信したりですとか、そういう、まあ、ママとしての活動にとどまってるんですけど、うららスプリングデーってなると急に白くなって顔があ
白塗りね
はい、であのカツラ、はいはい、日本髪のカツラを言って、はいはいはい、っていう感じの。
あ、そうなんですね。なるほど、
はい、
結構ね今後ろでドタバタしてるんですよねうちの子とね、はるひさんのお子さんが、はい、今ちょっとねあの視聴者の方はあの温かい目で見守っていただければと思います。はい、はい、ちょっと今おやつタイムということでお子さんがおやつタイムですね。はい、あ、そうなんですね。なんかね、ごめんなさい、私ちょっと無知なんですけど、
はい、
振袖さんって最初おっしゃってたんですけど、
はい、そうです
、振袖さんってなんぞやみたいな。舞妓さんとは違うんですか？
そもそも舞妓さんと芸妓さんっていうのは、
はいはい、
あの京都にしかいなくって、
あ、そのそうなんですか？
そうなんです、そうなんです。
舞妓さん、あの舞妓はんって映画ありましたよね、
はい、あれ京都じゃないです
か。京都、あ、はい、なるほどね。京都でしかあのそういう名称じゃないってことですよね。す、舞妓芸妓っていうのは。
そうです、
なるほどね。そっかそっかそっか。
で舞妓さんっていうのはその芸妓さんになる前 の、
うんうん、
あの
見習いみたいな、
見習いっていうか、うんうん、まあ、若い子のことで、
はいはいはい、
あのああいう白塗りにあの地紙で日本髪を言って、
うんうん、
こう振袖っていうんですか、長いお袖の、うんうん、でぽっくりみたいなのを履くようなちょっとイメージ、舞妓さんってイメージされてるのはあの若い子のことで、その後一人前になるんですよね。
なるほど。
入り替えをして、
はいはいはい、
はい、であの東京などではあの芸者さんとか芸妓さんという言い方をして、はいはいはい、であの舞妓さん、京都でいう舞妓さんにあたるその若い子のことを半玉さんとかっていう言い方をするんですけれども、は
い
は
いはい、いろんな呼び方があるんですね。
そうなんですよ。あのなんで東京の、まあ、今六花街っていうのかな、あの浅草とかにいる若い日本髪の桃割れの子たちっていうのは半玉さんっていう風に呼ばれてます。
あ、なるほど、はい、じゃあ振袖さんっていうのは、
はい、振袖さんっていうのは、はい、ちょうど半玉さんと、まあ、ほぼほぼ同じ
同じ意味
格好をしてるんですけれども、所属が違くって、
難しいいろいろあるんですね、その業界は、はい、
そうなんです。あの浅草の振袖さんを私はやってたんですけれども、
はいはい、
浅草の振袖さんの大元が浅草観光振袖学院っていう会社で、その会社っていうのは浅草おかみさん会っていうのが作ってるんですよね、はいはいはい、でそこの、 あの、まあ、社員という形で若い女の子を雇って、
ちゃんと月給を、そういう仕組みなんですね。
そうなんですよ。月給をいただきながら社員教育としてお稽古をして、
あ、そうなの？
そうなんですよ。
あ、じゃあ別に仕事を自分で取ってきたりしなくてもとりあえずお給料は払われるってことなんですか？すごい仕組み。
ちょっとあの働く方としてはすごくこう気軽に始められる、その前昔みたいなこうなんか借金を抱えて着物を揃えてみたいなことしなくても、制服として着物が与えられるし、
はいはい、
お稽古も社員教育として、
え、すごい。
そうなんですよ。だからこう始める、私が芸者さんになりたいって言った時、やっぱりちょっと母親がちょっと心配して、わからない世界だし、
そうだよね、
っていう感じだったんですけど、あの見つけてきて、はいはいはい、こんなのだったらどうって言ったら、
うんうんうんうん、
なんかちょっといいよみたいな、まあまあでも好きにしなさいみたいな感じで諦めて。
でもいいですね、お母さんもね、ご理解があって。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
そうなんですね。いや結構憧れの職業というか舞妓さんになりたいという人もいると思うんですよ。舞妓さん、はい、芸者さんになりたいって、はい、でもねそういう仕組みって知らない方も結構多いんじゃないですかね。
そうですね。
そういうなんか社員みたいな形
もあるんですよね。
あ、いろんな景色がある、
はい、その社員みたいな形もいろんなところで、もう多分、ね、浅草の振袖さん今もうちょっとしか人数いないと思うんですけれども、もともとは新潟の、なんだっけな、リュート芸者っていう名前の、その振袖さんと似たようなその社員みたいな感じで、まあ、芸者さんっていうのもやっぱりちょっと高齢化してたりとか、若いなり手の子がいないっていうので、 こう試み新しい試みとしてこうショー、ね、あのおかみさん会みたいなそういう商店街がやったりとか、
はいはい
はい、そういういろんな若手を集める試みというのはいろんな土地で行われています
、うんうんうん、そうなんですね、はい、いや結構知られざる世界ですからね。
そうですね、
そういう仕組みなの初めて知りました私。
もう変わった仕事ばっかりしてます。
あ、本当ですか、変わった仕事。
はい、はい、
そうなんですね、はい、なんかあの1年間オーストラリア、
あ、はい、
にも行かれてたんですか。
はい、行きました。オーストラリア1年間ワーホリで。
あ、それは仕事と関係、仕事っていうかその芸者さんの仕事とは関係なく、
関係なくな、はい、ないです。
なるほど、
ワーホリで行きました。
そうなんです、なんかいろんなことにご興味があるんですね。
そうですね。はい、なんかちょうど 3.11 の地震があったから、はいはいはい、ちょっとでその時は神楽坂のお店にいたんですけれども、そのお店のちょっと経営が傾き始めてし
ま
って、
あらあら、はいはいはい、まあまあいろいろありますね、いろいろありますね。
はい、でなんかまあ仕事もどうしようかなみたいな、もう全部やめにして行っちゃえみたいな感じで、もう何もかもうまくいかないしとか言って全部もう捨てるような感じで身一つでオーストラリアに行ったんですけど、はいはい、オーストラリアに行くときに荷造りをするわけじゃないですか、はいはい、で1年間分の荷物を持っていくわけですよ。1年いようと思うから、
確かに、
まあ、もちろん向こうも別にアマゾンに行くわけじゃないから買えばいい、いいやと思って詰めるんですけど、向こうでもし何か機会があったら日本舞踊を踊ったりとかそういうことできたらいいなと思って着物を、ね、うんうん、詰め始めたんですよね。
あらら素敵。
そうするとやっぱり着物って季節もあるし格もあるので、うんうん、まあ、踊るんだったらじゃあ一応振袖も持っていこうかとか、
うんうんうん、
夏は浴衣が必要だよなとか、うんうんうん、普段着で小紋も洗える着物を持ってって訪問着も持ってってってなってた時に、うんうんうん、私メルボルンという町にいたんですけど、
はいはい、
メルボルンもすごくこう四季が日本と同じぐらい、東京と同じぐらいなんですよ。冬は普通に寒くって、
はいはいはい、
夏は暑いんですけれども、やっぱり冬の時期に行ったのでコートとか、全部着物用のコートとかじゃないですか。そうするとやっぱり洋服持ってけなくなっちゃって
入りませんね。
で洋服を、ね、持ってかないでいいやってなって、
あ、いえ、じゃあ着物だけ。
そう
普通に着る服がないみたいな。
もう買えばいいと思って、
あ、向こうでね現地で調達すればいいと。
で向こうとりあえずそのトランクの中には全部バッコ物と和装のものに関するものだけを入れて、
うんうんうん、
で飛行機も浴衣で乗ったんですよ。
すごい、浴衣で乗ったんだ。
もうだってキリがないので、
まあね、入れ始めるとねキリがないですね。
もう足も全部、足袋も靴下も違うし、足袋持ってかなきゃいけないし、スニーカーじゃなくてやっぱりそれなりの雨ぞおりですよね、
うんうんうん、
雨降った時のぞぞおりとか、うんうんうん、ゲタとか、
うんうん、
ちゃんとした普通の草履とかってなるとやっぱ何足も持っていかなきゃいけないので、
なるほど、
そうすごい重くなってしまって、
なるほどね、いや結構ぶっ飛んでますね。
そう
結構ねうちの私の番組に来てくださる方結構ぶっ飛んでる方多いんですけど、割とねうららさんもぶっ飛んでますね。なるほど、そうなんですね。
半年ぐらい経ってから、半年ぐらい経ってから、その最初に語学学校通ってたんですけど、
はいはいはい、
語学学校の方から人気のクラスがあるのでそっちに移れるよって言ってなんかスカウトされて、
うんうんうん、
着物着てたので目立ってたんですよね。
なるほど。
面白いんじゃないのみたいな感じ。
なるほど。
でそれでそれがバリスタコースだったんですよ。メルボルンってカフェ文化がすごくあって、はいはいはい、コーヒーカルチャーってすごくみんながコーヒー大好きで至る所におしゃれなカフェがいっぱいあるような街なんですけど、バリスタがすごく人気 のお仕事で、みんなバリスタになりたいとかカフェで働きたいっていうような子が語学学校でコーヒーを学べながらも語学も学ぶみたいなコースがあってる、そこに入れるよって言って、うんうんうん、人気だから無理だって言われてたんですけど、うんうんうん、なんか入れるって気スカウトされたので、うんうん、じゃあだったら移りますって言って移って、うんうん、そしたら コーヒー屋さんに行かなきゃいけなかったりとか、うんうん、バリスタでとしてこう、うんうんうん、研修みたいなカフェで実際に働かなきゃいけなくなってで着物着てたのでどうしようってなって
服ないじゃん
母親に黒い割烹着を、
うん、はいはいはい送ってもらったの割烹着でバリスタやっちゃった
やりました
あでもそれはなんかいいんじゃないですかあのちょっと和風が入ってて
そうなんですよ、ね
いやいいですね割烹着 で,
そうなんです割烹着であのエスプレッソマシーンですよね、
はいはいはい、
ガチャガチャって自分でできるようになって、
はいはい、
でコーヒーも初め全然飲めなくて、
はい、あ飲めないんですかコーヒー
飲めなかったんですよカフェイン弱くて、
はいはいはい、
飲めなかったんですけど、まあ、だんだんと飲めるようになりました
ねそうなんですねいやコーヒー飲めない人もでも結構珍しいですね
そうですかね
そんなことないあいやでも私コーラ飲めないです
え、なんでですか
いや、コーラの、なんていうの、薬品っぽい甘みとかが嫌なんですよ。炭酸もダメだったんですけど、大人になって克服したんで、まあ、コーヒー飲めない方もね、やっぱりいらっしゃるなって初めてね、はい、知ったんですけれども、そっか、まあ、人それぞれですね。
そうなんですよ。楽しかったです、とっても。
そっかー。いや、ちょっと楽しいお話のね、途中なんですけれども、実はですね、あの、この番組一応音楽番組なんですよ
そうなんですね
っぽくないかな、はい、そう音楽番組なので私のね一押しアーティストをちょっとねご紹介したいと思います毎回ねあの真ん中の10分ぐらいとエンディングで2曲ね流させていただいてるんですけどはいじゃあちょっとここでタイトルコールはい沖ゆりの一押しアーティストはですね、あのまたちょっと札幌出身の方なんですよ前回も札幌出身の方だったんで観光大使の方だったんですけれども今回も札幌出身のシンガーソングライターさんで野口大志さんという方をご紹介したいと思いますちょっとね紹介文ですねご紹介文読ませていただきます透明感と深みのある声を持ち合わせたシンガーソングライター2016年8月に自身初の音源家となる Finding Myself を発売収録曲の等身大ソングは FM 浦安耳ハピのエンディングテーマソングにも採用されたほうほうあすごいですねその FM 浦安のエンディングテーマも手掛けられた方なんですね素晴らしいです実際ね聞いていただくと本当にね透明感のある声っていうあのね言い方がぴったりだなっていう方で結構透明感のなんかイメージするもので女性をイメージする方が多いと思うんですけどでもね男性でも本当にあ透明感のある歌声だなと思うと思いますよ皆さんもはいぜひね聞いていただきたいと思います1曲目はその2018年にね1月に2作目となるカラーという曲を発売されたんですけれどもそのカラーという、アルバムですね3曲入っているアルバムからインジアースという曲を聞いていただきたいと思いますそれでは野口大志さんでインジアースいただいた曲がインチアースです野口大さんの楽曲でございますなんかね野口さんご自身もインターネットラジオのねパーソナリティやってらっしゃるということでなんかねいつかねあの一緒にお話できたら嬉しいななんて思いますはい ということでですね、うららさん、
はい、
はい、実はうららさんなんかすごいことができます、はい、できます、どういう振りどういう振りですよこれごめんなさい。なんかそのいやさっきね今ねその音楽流させていただいてる間に今ちょっとオフトークをしてたんですけれども、なんか芸者パフォーマンスをしてる時になんか実は喋るらしいんですよ。
そうなんですよ。
なんか私踊ってるだけだと思ってたんですけど、
そうなんです、初め踊ってるだけだったんですけど、
はいはい、
あの踊りだけだと持たないんですよね、うんうん、で初めにそのロシアでやってほしいって言われた時に、はいはい、なんか40分くらい多分時間が確かあって、
は
あ
は
あ、でも芸者の曲って基本的にお酒飲みながら踊るお座敷のものって結構短いんですよね、
うん
うんうん、3分とか、
そうなんですか、
長くても5分ぐらいの演目、
そうなんだ、
小歌とか長歌でもこう短いところ一番盛り上がってるところだけをカットして短いものを、うんうん、何曲かやるんですよね、
うんうんうんうん、
じゃないとやっぱ飽きちゃうしなんか酔っ払ってるし
そうなんだ、私ねもうなんか変な映画とかの知識しかないから、はい、なんかもう飲みながらずっと踊っててくださるようなイメージだったんですよ、芸者さんっていうのが、
どうでしょう、
そういうのもあるのかな、
だいたいでも、
2,3 分の感じで
2,3 分の曲を3曲ぐらいやって、だから15分ぐらいのお座敷を作るっていう感じなんですけど、あの粋なお客様とかがいらっしゃると、あのそのままずっと僕がこれ歌うから弾いてよとか、
いいですね、粋、なるほどね、素敵、
なので短いので困っちゃって、
はいはいはい、あの40分だもんね、
そう
あの10倍ぐらい何かやんなきゃいけないってことですよね。
なのであのお座敷遊びだったらみんな興味があると思って、はいはいはいはい、お座敷遊びのレクチャーをしながら実際にお客様を舞台に上げて、お座敷で遊びこうやってするんだよっていうようなことをやったりですとか、
うんうんうん、
日本舞踊ってちょっと見るの難しいなって思っちゃうかもしれないけど、こうやって見ると面白く見れるよみたいなことを口頭で説明したりとか、衣装についてもこういう意味がありますよとか、うんうんうん、そういうことを説明しながらやってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとなんかぜひいいですかと、いつで、いえ、突然いいですか、
何がいいかな、
なんかすぐに言って、なんかごめんなさいね、なんかすごい振りで
いやいやいや、
なんかできます、
あの日本舞踊を見るときに注意してほしいっていうか、気をつけ、これ気をつけたら面白く見れるよっていうのが、
はいはい、
あの結構日本舞踊って当て振りなんですよね。
当て振り、
はい、あの歌詞があって、歌詞に沿った振り付けがついてることが多いんですよね。
そうなんですね。
そうなんです、あのフラダンスとかも多分ちょうどそういうような感じだと思うんですね。こう波とか、
はいはいはい、
あなたは私を愛してますってこう手で表現するっていうようなことが行われるんですけど、はいはい、なので日本人の方だったら特に歌詞を聞いてると、だいたい今何をやってるのかっていうのが分かってきて面白く見れるっていうのがあって例えば川とか言ってたら、こう川を見てたりとか、うんうん、刺してたりとか、
うんうん、
それが近い川なのか遠い川なのかっていうのも大体こう見てると分かるんですよね、
うんうんうん、
で月って言ったら月を刺してたりとか、
そういう仕草をするってこと、
仕草をするんですよね、うんうんうん、あの踊り地っていう全然あのお囃子が太鼓だけのところとかだとあの意味のない振りをしている時もあるんですけど、大体、うんうん、こう大体意味がついているので、うんうんうん、それがすごくあの想像しながら見ると面白いんじゃないかなって思います、うんうんうん、っていうようなことを喋ったりとか、
普通に喋りながらやるってことですね。
普通にそれを、
それロシアだったら誰が訳すんですか。
翻訳の方がいてくださって、
横でじゃあ同時通訳的な感じで。
そうなんですよ。
なるほど、じゃあそうですね、ただ踊りを見るだけじゃなくって、そういうねいろんな注釈も入れながら、
そうです説明をしながらやるんですよね。
なるほど。
でそれって私しかできないなと思って、
うんうんうん、
あの本当の芸者さんとして、うんうん、あの行くのではなくて、うんうん、芸者パフォーマーとして行くっていうので、はい、やっぱ芸者文化を説明して広めるために、
なるほどね、そっかそっか、
伝えるためにやるっていう感じなので、うんうんうんうん、内容的にはそのように皆さんが何かしら勉強できるようなパフォーマンスになってます。
素晴らしいですね。その差別化がすごいですよね。
そうですかね。
いやだってね、みんなと同じことやっててもしょうがないわけですからね。
そうなんですよ。なんか結構やっぱり私もこの世界にずっといて、
この世界に、
はい、この世界にずっといて、ちょっとやっぱりあのもったいないなっていうか、やっぱり日本文化独特なんですけど、謙虚でいたりとか、まあ、謙虚でいるっていうのが一番大きいかな。なんかあんまり自分たちってすごいでしょっていうのはしないんですよね。
わかります、わかります。
カルチャーの雰囲気的にも、だから誰もみんな芸者さんってなんか何なんだろうって、今このね、なんかネットが発達した世の中でもまだあんまり知られてないことが多いし、そうですよね、うんうん、ただやっぱそういうところにすごいんだよって言える、ちょっとなん外側にいる人間じゃないともうできないなと思って、私はもう結婚もして子供もいるから、もうあの世界にの中には入れないけれども、外側からあの中側のことを伝えることはできるなっていう、考え方にちょっと変わってったんですよね。
なるほどね。いやすごいですね、そういうなんか切り替え、なんていう、切り返せる考え方をね。
そうですね、
それがやっぱりね、この時代生き抜いていくには大切ですよね。
そうですね。
って思います、私は。可愛い声が聞こえました。ちょっとね、参加したくなっちゃったね。お子さんがね、
ちょっとね、
はい、じゃあおやつタイム。
もうこうやって口に押し込むって。
いや、いいんですよ、あの子連れラジオがね売りなので、全然
すごい、はい、いやでも子連れラジオもそういうことだと思って、
あ、確かに、
ね、こう子供がいるとか、やっぱ女性って環境がどんどん変わっていくじゃないですか。
そうですね、ライフステージによってね、
はい、で志が一緒なのに環境が変わるってなった時に、どのようにそれをこうなんとか自分の欲求を叶えていくかっていうところですよね、
うんうん、そうですね。結構今でこそ、例えば何々アナウンサーさんが子連れでテレビ復帰みたいな、たまたまなんか、まあ、ちょっと私 LINE ニュースしか見てないですけど、LINE ニュースでね、あの某お笑いの方がやってる冠番組があって、はい、で途中でたまたまそこに来てた番組のフリーじゃないかアナウンサーの方が子供さんといらっしゃってて、はい、なんか飛び入りで参加みたいなニュース見て、結構ね、その子供がいることでね、なかなか復帰できない方とかも多いと思うんですけど、ただ子供といるだけでね、なんかああいうニュースになったりしますよね。
そうですね、
だからね、それ自体がね、なんかもうちょっとね、子供に優しい、ね、ママに優しい世界になればいいなと思うんですけれども、あのね、そう、元祖のね、子連れラジオね、私はやらせていただいてるんですけれど、
はいはい、すごいです、
ね、そうなんですよ。どうしようも今後子連れで皆さんゲストの方が全員子連れとかになるかもしれないですけど、はい、そうなんですね。なんかあの一児の母として、うららさんはなんかどういう子育てをなんか心がけてることとかなんかありますか？
心がけてることですか、う
んうん、結構活発なお子さんですもんね。
そうなんですよ、うんうん、なんか私にちょっとはい、あのそう、この子ね、全然私に似てないんですよ。
はあ、そうなんですか。
顔も全然あの旦那に 100% 似ていて、
あ、確かにうららさんよりではない感じですね。
全然似てなくて、で性格も発達の仕方もちょっと似てなくて、でだからなおのことそう感じるのかもしれないんですけど、なんかあんまりこう私のみたいに感じないっていうか、うんうん、この子はもう全然私とは違う人間で、これから全然私と違う人生を歩んで、まあ、当たり前なんですけど、うんうんうん、いろんな経験をしていくんだなっていうのをすごく感じて、うんうん、私にできることは何もないなって思うんですよね、うんうんうん、でなんかもう産んだところでなんか役割って、母親の役割って終わってるんじゃないかなと思って、うんうんうん、そこからはもう邪魔をしない、もう幸せになっても不幸になっても、なんかそれを邪魔しないことの方が大事なのかなってすごく感じることがあって、なるべくやっぱりあのこういう風に育てたいっていうのを私が持たないように、この子はどういう風に生きていきたいのかなとか、どういう風に育てたいのかなっていうのを見るようにはしてますね。
いや、すごいですね。え、実はね、
はい、
私最近まあとあるまあちょっと有名な方、
はい、
ちょっとだね、かなり有名な方なんですよ、
はい、
オリンピックにも出られて、うん、ちょっとどの方か言っていいのか分かんない、言わないんですけど、まあ、テレビも出てらっしゃる方の講演会をね、ちょっとあの、
はい、
あのお話を聞かせていただいたことが最近ありまして、はい、その方が、まあのまあ、メンタル の, なんていうのコーチングもされている方なんですけど、はいはい、の方が、ね、おっしゃってたのが同じことなんです。今うららさんとおっしゃったもう一人の人生、
はい、
そなんていうの、もともと会社とかで今もう昔は俺についてこうみたいなリーダーシップだったのが今もそうじゃないと、ほあなんていうの、セキュアベースリーダーシップっていうような、はい、なんていうんですかね、それまあ会社で言うと上司とあの部下だと思うんですけど、まあ、家庭で言うとお母さんと子供みたいな感じで、
はい、
今まで、まあ、自分のものじゃないけどね、お母さんが子供を導くみたいな感じだったけど、そうではなくってもっとねもう一人の人間としているので、うん、子供もね、なのでお母さんはなんていうんですかね、子供がいつでも安心して戻ってこれるようなそういうホームベースのような
そうですよね、
そういうような母親像がまあ素敵だなみたいな話をされていて、あ、そうだなと思って、私もねそう今私子供2人いるんですけれども、あれしろこれしろとかじゃなくってね、まあ、子供が自由にねのびのびとチャレンジ、いろんなことにチャレンジできるように、私はもういつでもセキュアなあの安全なベースでいようと心がけたばっかりなので、すごくね今うららさんがおっしゃったこと共感できました。
そうですよね、うんうんうん、多分そうなんだと思う、見てないので特にそう感じるのかもしれないんですけどね、でやっぱりこう生まれてきた時ってもう本当に幸せそのものじゃないですか、はいはい、もう子供って幸福みたいな、
うんうんうんうん、
で私もそうだったんだなって思って、うんうん、私は好き好んであの不幸も不幸っていうか、私がこうなんだろう、例えば小学校の時にこう友達と喧嘩して嫌な気持ちになったとかもそうだし、初恋したのに失恋して苦しいで3ヶ月ご飯食べれなくてみたいなことだって好き好んで今まで人生やってきたわけじゃないですか。だから不幸になる権利もあるんだなと思って、不幸を経験する権利も子供にはあるんだなと思って、あんまり幸せになってほしいってやっぱり思っちゃうと、この子が幸せになるために今これをさせようとか、この子が悲しまないためにこれだけはとかってしつけを一生懸命頑張りすぎちゃったりとか、なんかちょっと不健康だなと思って、それって
なるほど、ね、
なんかあんまりジャッジしないで好きな風に生きさせてあげたいと思います、
ね、一歩引いてって感じ。
そうですね、
なるほどね。そのね、その講演会でもね、なんかその選手になるような本当のオリンピックとかを目指すような子供がどうやって育つんですかっていう質問されることあるらしいんですよ。でもね、そういう時あのお母様が二極化するというか、まあ、お母様とも限らないけどお父さんでもお母さんでも二極化するのが、一つは傍観者であること、もう立ち入らない、
構わない、
そう構わない、まあ、それこそ多分あれなのかな、そのホームというか、ね、安心する場所でいてあげるってことなのかもしれないんですけど、もう一つは子供以上の頑張ってる人もう例えば自分がもう監督とかね、とか、まあ、そう、だからその二極化だっておっしゃってて、なんか多分、まあ、それ以上に子供以上に自分は頑張れないんだったら、
そうですね、
もう傍観者でいることがもしかしたらいいのかもしれないっていうことですよね。そうっておっしゃってましたよ、
その
講演会。
それ面
白いですね。そう結構ね、あの本も出てるみたいで、その方が書いてる本じゃないんですけど、さっき言った何でしたっけ、ホームじゃないや、セキュアベースリーダーシップっていう本は最近なんか出てるみたいです、はい、
初めて聞きました、それは、は
い、もしご興味があれば、はい、あのリスナーの皆様ももしご興味があればちょっと探してみてください。結構ね、子育てとか、まあ、会社だったらね、その上司部下どう接するかっていうような、まあ、ヒントにもなるかもしれないですね、はいはい、で今ちょっとあのご主人の話題が似て、はいはい、まあ、あの自分には似てないご主人寄りだっていう話を、
主人にね、はい、そっくりなんです。もうあのちょっとこれラジオなのでうちの子の顔をね映せないのが残念なくらい、あの旦那の顔はあの東京打撃団露木和弘って、
はいはい、
検索すると
されていらっしゃる。
あ、そうなんですよ。
素晴らしいですね。
和太鼓奏者なんですよ。
え、素敵。
そうなんです。で今の東京打撃団っていうプロの団体と、あと自分で、あの曲書いたりしてるチームが仰天っていう和太鼓パフォーマンス集団仰天、
はいはい
はい、っていうチームがあって、あとは大学で教えてたりとか中学校の和太鼓部の先生やったりとか、いろいろ太鼓にかまつわるお仕事してます。
あ、すごいですね、はい、じゃあご主人もなんか一緒にされたりするんですか、あのイベント的な。
そうなんです、 それをずっとやりたいねって言
って、だってぴったりじゃないですか、両方はな感じで、はい、
あの実はその付き合うきっかけ、私たちが付き合うきっかけになったのがロシア の、 その日本フェスティバル、冒頭お話ししたいのでっていうフェスティバルに一緒に呼んでいただいていて、
そうなんですか、いや2人してグローバルな感じですね
でそこでは一緒に即興であの太鼓演奏に合わせて踊るっていうのをやったんですけど、
すごい、
いやもうせっかく夫婦になったんだし、これからなんか一緒にできるといいねって言って、初めてそれが実現しそうだったんですけど、9月の頭、
今年、
はい、
はいはいはい、
でそれがあのサハリンの無料時間に呼んでいただいて、
素敵、
はい
は
い、っていうイベントだったんですけど、たまたま本当に北海道の地震と重なってしまって、はいはい、もう当日成田から千歳空港の飛行機が飛ばなくて、あでもうイベント自体があの地震の影響でなくなってしまって、もう叶わなかったんです。
そうなんですよ、残念でしたね。
ぜひぜひ今後はまたもう一回やりたいと思
う。そうですよね、またねそういうイベントが、ね、あるかもしれないですもん ね、
はい、そうですね、ぜひあの皆さんは
あ、そうですね。そう、浦野さんね、あの、はい、あれですもんね、あのイベントとかでも踊ってらっしゃるから、
はい、
でなんかぜひ、
そうなんです
よ、あれば、
はい、あの私は一人であのこの格好を全部するんですよ、自分で。
あ、お着物を着て日本髪？
そうです、はい、この芸者の格好っていうの
を。あ、それ気になってたんです、聞こうと思ってて、白塗りとか自分でされるのかな、はい、と思って。
自分でパパッとして、
すごい、
であの自分で、まあ、都内であればタクシー移動になってしまうかと思うんですけれども、うんうんうん、あの遠方だと新幹線とかだったら乗りますし、
うんうんうん、
と毎年呼んでいただいている栃木県のお花見の会があるんですけど、はい、その時は近くの会場の近くにあのホテルの部屋を取っていただいて、はいはい、そこで支度してっていうような出張もできるんですよね。
お花見の会また風流ですね。素敵。
スタッフがいらないのですごく身軽にお仕事。
そっか、一人でできちゃうんだ、
はい、なのでこのうららスプリングデーのホームページからお問い合わせフォームがあるので、
はい、
そこからお仕事をお待ちしてます。
あ、ぜひなんか、はい、あのホームページの URL とか、
うららスプリングデー .com です。
はあ、はあ、はい、簡単
はい、http ダブルコロン、
うん、コロンスラッシュスラッシュ
うららスプリングデー .com ULALA ですね。はい、
ウララ R じゃなくて LL の方ですね。ぜひね皆さん忘年会シーズンがね、はい、そろそろ
ね、
突入するので、ぜひね今年はちょっと粋な感じでっていう方は、はい、ぜひウララさんに、
はい、あの小規模なご宴会でしたら、3万円から、
うんうんうん、
はい、出演料というか、
はいはいはいはい、
お花代3万円からで、ちょっとあの人数が増えるとちょっと相談させてい
ただいて、あ、なるほどなるほど、
3万円から5万円くらいでやらせていただいて
ます。いいですね、
はい、ちょっといいと思います
ね、素敵、はい、普段ねなかなか芸者さんとかでね、はい、お会いすることとか拝見することもないですからね、はい、ぜひね忘年会シーズンにこう花を添えていただける、
はい、ぜひ芸者パフォーマンスを見てみてください、はい、
素敵です。
はい、はい、
今ねあの、まあ、ちょっとねもう別れの時間が近づいては来ているんですけれども、はいはい、ちょっとなんかあの次回のね、
あ、
はい、ゲスト実はご紹介制なんですよね
そう
なんですよ、ぜひねそのちょっと周りのね素敵な方をね、はい、ご紹介していただければと思うんですけれども、はい、
なんかあのキラキラ縛りがあるって聞いて
そういう何そんな噂がキラキラ縛り、
キラキラ縛りがあるって聞いて、
はい、
キラキラでやっぱりちょっとママがいいかなと思って、
はいはい、
あの浅野玲子ちゃんっていう、
はいはいはい、
女優さんをしている、
はい、
お友達なんですけれども、
はい、
バリバリ舞台やテレビ CM かなんかいろいろ出て活躍してたんですけど、今ママになって、で多分子育て2人も子供がいるんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです、うんうん、2児の母で、で、その女優の仕事も続けながら、なんていうの、花眼鏡って、
花眼鏡、はい
ちょっとなんだろう、プロジェクトの名前はちょっと正確にわからないんだけれども、はいはいはいはい、子育て支援施設だとか自分で多分公民館とかを取って、
はいはいはい、
定期的に 子供またはその親向けに一人芝居
です
とか、
す
そういうパフォーマンスを一人でやってるんですよ。それをね、あの気になっていて、この間あのたまたま友達と幼稚園で遊ぶ集まりがあった時に、
はいはいはい、
あのやらせてって言って 見せてくれたんですよね、
はいはいはい、
英子ちゃんが。そしたらもうすごく感動してしまって、
素敵、ぜひやっていただきたいな、この番組。
やってくれると思います。
本当ですか、はい、楽しみ。
多分、はい、朗読とか、
あのいろいろできされるんですね。
いろんなその子供が一緒になって遊べるような、そういう働きかけがあったりとか、
はいはい、
いろいろやってるみたいです。
素敵ですね、はい、次回ね、とっても楽しみなゲストがいらっしゃるということで、
はい、
はいはい、そろそろですね、もうエンディングの時間になってきましたけれども、はい、エンディングはですね、先ほどご紹介させていただきました野口大志さんの Finding Myself というアルバムからご紹介したいと思います。そのままの君でという曲を聴いていただければと思います。それではご紹介いたします。野口大志さんでそのままの君で。聴いていただいている曲が野口大志さんでそのままの君でです。野口さんの曲はですね、オンラインショップでご購入ができるということで、はい、そうなんです。ちょっとね、あのオンラインでしか多分買えないと思うんですけれども、ご興味のある方はぜひね、野口大志さんで検索していただくか、URL がございますのでちょっと申し上げますね。 https://daishi ですね、daishi-noguchi.stores.jp、 こちらのですね、アドレスからオンラインショップに飛べますので、あの素敵だなと思った方はですね、ご購入されてみてください。ということでですね、今日はですね、本当に楽しいお話をしていただきまして、うららさんに、お子さんもね、ちょうどもう今夢の中ですね、寝ちゃいましたね。
これスリング入れると絶対寝るんですよ。
あ、そうなんですか。
白熊堂さんの、
へー、すごい、なんか お気に入りのね、スイングなのかな。ね、ありがとうございます。今日はいろんな楽しいお話を聞かせていただきまして、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです、
はい、次回の、はい、ゲストの方もね、
はい、
ご紹介、はい、れいこさん、
はい、
お待ちしてますよ、れいこさん、はい、楽しみですね。浅野れいこさんですね、
はい
はい、ぜひですね、何かちょっとやっていただければとっても嬉しいです、
はい。
ではですね、本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、リスナーの皆さんもここら辺でですね、おきゅうりがお相手させていただきました。ではまた次回、さようなら、バイバーイ。